さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いよいよ寒くなってきましたね。冬って感じですけども、私は夏よりも冬が大好きでございます。はい、もう寒い方がいいですね、まあ暑いよりね昔は少年時代なんかはね、もう半袖短パンで小学校登校してた。冬でもね、もう一年中そんな少年だった私からするとですね、まあ今はもうだいぶダウンとか着ちゃうぐらいになっちゃいましたけど、今はちょっと半袖短パンはさすがにね厳しいんですが、私は夏よりも冬の方が好きです。はいというところでですね、寒くなってきましたので体調にはね本当にくれぐれもお気をつけていただきたいなとは思いながらもですね、いよいよもう年末に向けて、もうあと1ヶ月とかもうそこらになってきましたね。もうあっという間にもう2024年が終わるというタイミングですけども、年末最後のセールといえば何ですか？そうです、ブラックフライデーがですね、いよいよなんかあらゆる場所でもう開催されてますよね。各有、アマゾンもですね来週ぐらいにはあるんじゃないでしょうか。皆さん、ね、何を買おうか、年末最後何を散財しようかって、ね、自分へのご褒美なんかも含めてね検討されるのはどうかなっていうふうに思っております。はい、というところで、本日はですね、ちょっと本日はちょっと料理とかではなくて、優雅にコーヒーなんか飲んじゃったりしながらしちゃったりしてですね、ラジオ収録していきたいなと思っております。はい、うん、美味しいですねコーヒー。このなんかコーヒーを、一杯飲んで優雅に時間を過ごすっていうね、いうのはもう何とも言えない至福の時間でございますが、そんなところをですね、ラジオ収録、していきたいと思っております。はい、でですね、本日のテーマなんですけども、本日はこれまでまあ割とプライベート周りのお話をいろいろさせていただいてましたね。住宅の購入、リノベーションするというところの話も今まあ現在進行形でいろいろ進んでたりするんですが、まあ、その話もしたりとかですね、あとは直近埼玉の秩父に行ってきましたというところ、いいとこでしたね。実は温泉とかも結構あるという、で一泊二日小旅行行くにはラビューでねあっという間に行けてしまいますので、すごく近くて、簡単に観光を味わえるという部分は、であと飯もすごい美味しかったんですよね、特に味噌豚とかね、ものすごい美味しかったですし、いろいろお酒とかもイチローズモルトとかね、原作印とか言っててワインもありますのでね、お酒もあってもご飯もあるって温泉もあるって、そんなところがラビューであっという間に切れてしまうという、そんな素晴らしい場所が近くにあるんだっていうね、改めて大人になって行って思いましたけども、非常に良かったので、ぜひその回もですね、過去回ございますのでよかったらご視聴いただければなと思っております。で本日はそんなプライベートな話ではなくて、どちらかというとちょっとビジネス寄りですね、会社の、まあ、仕事面でのお話をしたいなと思っております。ズバリテーマは転職でございます。転職です。はい、これが私の転職だの転職ではなく、要はもうこれしか私これをやるために生まれてきたんだみたいな、そういう転職ではなく仕事を変えるね、一般的な転職の方ですね。転職についてちょっと、エピソードがございましたので、その辺の私の持論ですね、個人的な意見も多分に含めながらいろいろお話をしていきたいなと思っております。まあもう世はまさにね大転職時代ですよね。もうワンピースの大航海時代みたいな感じになってますよ。もう大転職時代です。 人手不足とかね、もうどの会社も悩まれてるポイントだとは思いますし、そんな中で転職をするというのはもう当たり前になってるんじゃないでしょうか。ね、終身雇用っていうのはもうある程度もう崩壊しつつあるわけですしね。なので初めに入った新卒で入った会社というのはずっともちろん勤めてる方もいらっしゃると思いますが、転職っていうのは最初から視野に入れてる方っていうのもね、それなりにいらっしゃるんじゃないかなとは思っています。そんな転職をテーマにしたお話をしていきたいと思います。まあこのテーマの中でまあポイントとなるところ、まあ、軸となるお話はですね、転職にスキルは不要だ、転職に資格は不要だというお話をですね、ちょっと深掘りながらお話をしていきたいなと思っております。はい、まあ各有私もですね、転職を2回ほどしておりまして、まあ、そんな経歴もちょっと私お話ししたいとなというところ、お前転職したことあるんかいというところね、突っ込まれそうなんですけども、はい、転職したことございます。はい、安心してください、転職したことございますまあそんなところでね、3回じゃない2回ほど転職してるんで、今私が勤めてる会社は3社目になります。はい、で新卒で私は、デジタルのネット広告とかのね、広告代理店の方に勤めておりまして、そこで約5年半ぐらいですかね、実は一番同じ代に入った新卒の中では一番長く勤めたんですね。他のメンバーとかは、まあ、割と2年目とか3年目とか、まあ4年目、まあどんどん年を重ねるごとにこう転職していって、どんどん人数が減ってってはいたんですけども、最後の生き残りだった同世代の私もですね、5年半ぐらいだったと思いますね、5年半だったと思いますが、5年半ぐらい勤めて1社目を転職するという決断に至りました。はい、でそこから2社目はですね、まあかっこいい名前でいくとマーケティング DX というデジタルトランスフォーメーションの DX ですね、の略ですけども、お客さんのですね、データの基盤を作ったりだとかね、ちょっと堅苦しい言葉が続くのでちょっとあんまり詳しいことは割愛しますけども、まあ、とにかくデジタル化を推進するような会社、それをサポートするような会社の方にですね、2社目に、転職するという形になっています。でそこで転職して約1年ちょっとぐらい勤めて、今の会社にですね、ジョインというか、転職しているという形で、今の会社はこの前もね、ちょっとラストマイルという映画の感想のについてお話を触れさせていただくときにちょっと触れましたけども、私はこうアマゾンとかね、そういった EC モールといいますか、ネットショップ周りのですね、お客様のサポートをしている、ね、売り上げのサポートをしているような会社に今勤めておりまして、はい、なのでこれは私は3社目になっています。はい、そんな感じで私もですね、最初の新卒で入った会社は長く5年半ぐらいちょっと長く勤めていた部分はあるんですけども、まあ、転職というものはもう2回ほど経験をしている、まあ、そういう立場である私からいろいろ話をさせていただきたいなと思ってます。まあとはいえね、転職のプロではないんでね、よくね、転職エージェントみたいなね、こう企業を紹介して仲介してとかって、そういうこういう業界が今どうなってるよとかって、そういう視点は全く持ち合わせてはいないんですけども、転職を何回かね、2回ほどしてる身からして、いろいろ気になった、まあちょっとエピソードがあったので、そのエピソードになぞらえていろいろ話をしますけども、転職に資格とかね、そういったスキルみたいなのって本当に必要なのかなっていうところの話をです、させていただきつつ、転職に悩んでいる、踏み出そうか踏み出さないか悩んでいる人の何か後押しになればいいな、ね、ちょっと ほんのちょっとだけ、ほんの少しだけ、ちょこっとだけ背中を押してあげられるようなことができたらいいな、なんて思ったりしております。はい。まあじゃあちょっとね、エピソードも含めてお話をしていこうかなと思いますが、私の前職で先ほどのマーケティング DX の会社に勤めていた時の同僚がいるんですけど、ちょっとこれを A さんというふうに置きましょう。その A さんがまだそのマーケティング DX の会社に勤めてるんですね。ただですね、その A さんは転職を検討してるという相談をいろいろ受けておりまして、じゃあちょっと一回会いましょう、会いましょうというか、いろいろ話を聞いたりとか、まあ飲み会がてらね、いろいろちょっとコミュニケーション取りましょうよみたいな感じでですね、その A さんともう一人同僚で前職のマーケティング DX の会社に行った前職の B さんという方がいて、この B さんは私の前職の上司だった方なんですけども、私が退職した後にですね、転職を決められて、半年1年弱ぐらいですかね、後にもう、その B さんも今は転職をされているという状態ですので、そのマーケティング DX の会社に今も勤めているのは A さんしかいないと。で、私と、その B さんはもともとマーケティング DX の会社にいて、で、2人とも私も含めてですね、もうすでに別の会社で今働いてる、そういう状況になってます。なので、まあ、その A さんに向けてですね、いろいろこう転職のアドバイスだとか、なんかいろいろやっていけるという、そういう場になっているという形でございます。はい。まあ、そんな会がありましてですね、まあ、その A さん、今転職に悩んでる A さんの、まあ、職種的な部分でいきますと、データサイエンティストと呼ばれるですね、お客さんのこうデータを加工したりだとか、顧客データとかね、あらゆるこう、もうあらゆるビジネスはもうデータ化されてますから、そういったデータを加工したりとか、あとはなんかこう統計的に分析をしたりして、こういうアウトプットね、資産みたいなのを出して、それをこうお客さんに展開していく、そういうデータサイエンティスト、まあアナリストサイエンティストみたいに近いですかね、そういった分析をする、データの分析をするのが職メインの仕事になっている人でして、できたらそういう方向でなんか新しいところに転職したいなっていうふうに考えているみたいです。まあキャリアアップですね。もともとそのマーケティング DX の会社、そんなにこう規模感的に大きいところではございません。私も各私もこれまで勤めてきた会社はもう全然小さい会社ばっかだったんですけども、そのマーケティング DX の会社もですね、すごく小さい会社でございました。20人からまあそうですね、20人前後ぐらいの規模感だったと思いますが、だったので、まあキャリアアップと、彼はね A さんというのをキャリアアップっていうところも含めて、もう少しこう大きい領域でいろいろやっていきたいなというところもあって、転職を考えているという話でした。ただですね、その A さんがですね、まあこれまでそんなにこうきちんと働いてきてなかったっていう言い方、語弊がありますけども、まあ、そのマーケティング DX の会社での前ももちろん勤めてた会社があって、転職は何回かしてるんですけども、そのデータアナリストとして転職をするのは今回が初めてというとこなんですよ。なんでマーケティング DX の会社に入る前っていうのは、別にデータアナリストの経験があったから入ったわけではなくて、未経験で入ってきていろいろ学んだ上で、じゃあ次キャリアアップって、そういうステップになってるわけですね。で、そういうキャリアアップを目指してて、転職を、まあ、データアナリストとしてやっていきたいというところだったので、そこに対する知見というか経験というのは今回が初めてだった。まあいろいろ彼自身も A さん自身もですね、不安になっている部分が結構多かったみたいなんですね。いや本当にこれでいい職務経歴書、これでいけんのかなとか、こんなので俺大きいとこいけるかなみたいな、そういう、まあ、現実的なね、当事者ではあると思いますので、まあ、いろいろ悩みがある。 いうそういう話だったんですね、相談としては。でやっぱりデータアナリストとかそういった方って、結構資格というものがたくさんあるんですよ、ねえー、なんか統計検定何級とかね、あとはなんかこういろいろエンジニア的なこうスキル面での、ものがたくさんあるんですけども、その彼自身 A さん自身がですね、要はこのアナリストとして絶対これは必要だよねっていうスキルがあるみたいなんですが、それをまだ取得されていないと。取得していないんだけど、まあ転職はちょっとやっぱ考えていて、でなんかそこのスキルっていうのを職務経歴書にやっぱ書いてないところがどうやら不安だと、まあ、そういう話なんですね。なのでちょっとコーヒー飲みますけども、うん、彼自身は自分の今のその職務経歴書、そういった全くスキル面が空欄なままである自分が本当にこのまんま転職していって、本当にその会社に入れるのかどうかっていう、そこが悩んでるポイントだと、そういうお悩み相談というかそういうお話なんですけども、まあいろいろ彼は A さんはね、まあ、当事者であるからいろいろ悩んでる部分はあると思うんですが、まあ最初の方に私の方も触れましたけども、そのスキルというのが本当にその転職にとって必要なものなのかどうかっていうところは、私は話を聞いてで結構疑問だったという部分がありますと。で転職する際って必ず書類選考があってね、その後面接があってという、まあ、いろいろステップを踏むと思うんですけども、その書類選考のところにはね、絶対履歴書、まあ、どういう学歴があってどういう会社にこれまで勤めていてとかっていう、まあ、要はベーシックな履歴書と職務経歴書、私は、こういうところに強みがありますよ、でこれまでこういう会社でこの案件のこういう経験があって、これの実績としてはなんか売上が何パーセントを上げる実績がありました、業務効率化が何パーセントしましたみたいな、そういった職務経歴書みたいなのを書いて、であと実際のスキル面持ってる資格とかですね、なんとかなんとかとかいろいろ書いていくわけだと思うんですが、要はその職務経歴書を見て、書類をいろいろこう、ね、転職先の会社が選考していくという形だと思うんですが、まあじゃあいざ職務経歴書を通りまして、じゃあ面接しますよって言った時に、まあちょっとその前の話の方がいいですかね、じゃあその資格があるかないかによって今までやってきた職務経歴というものの内容のクオリティが上がるのか下がるのかっつったら、これ変わらないですよねって私は思ったんですね。まあ、要は嘘ついてるということになるわけなんですよ。まずそのスキルがあるからこういった職務経歴を持ってますっていう話ではなくて、ね、これまで、やってきた業務内容っていうのは嘘偽りなく書く必要はあるというか、まあ、書き方の問題だと思いますけども、まあ、書いてくわけじゃないですか。でその書いてく職務経歴の中にそのスキルを役立ったかどうかなんてね、そんなわけないじゃないですか、後々取ったらね。なんか要は転職の前に直前にその資格を取って、一応職務経歴には書いたけど、じゃあさっきのなんとか統計スキルみたいなの書きましたけども、その統計スキルというのを生かしてこれまでの職務をやってきたかというと、それはそうじゃないと思うんですよ。でそれというのはなんかこう A さんにとってもその転職する会社にとってもですね、ミスマッチを起きてしまうんじゃないかなという懸念もあるので、私自身はなんかそこのスキルがあるからどうこうっていう話ではない気がしてならなかったんですよ。やっぱり転職をするというのは会社にとってももちろん で、転職される会社にとってもリスクだと思います。どんなやつかわからない、どんな経験があるかわからないやつを採用しなきゃいけないというところなので、まあ、それは職務経験をいろいろ見ると思います。でその後面接に行っていろいろ話を聞くわけですよね。で彼自身 A さん自身もこれまで培ってきた業務っていうのはもう嘘がつけないというか過去の話なので、もうやってきたことは事実なわけなんじゃないですか。その事実をどれだけこうあのなんつうんですか、見栄えよくというか見た目よく、書類に出してそれをきちんと転職先の会社に伝えられるかどうかっていうスキルの方が、まあ、よっぽど重要だとは思うんで、それによって、お互いのねミスマッチがないように、した方がいいんじゃないかなと私の考えとしては思ってるんです。そっちの方がまあ幸せだと思うんですよね。ね、なんかこう嘘偽りをいろいろ書いて、じゃあ憧れの会社に入りましたって言った時に、その憧れの会社からとっても期待値がすごい上がった状態ですし、 A さんにとってもですね、憧れの会社に入ったけど、実は その要件として満たしているものではない、いや本当にやりたかったことなのかどうかっていうところの、フィルターがかかってないっていう状態なので、まあ、それはなんかこうミスマッチなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。だから転職したい人が、いや本当にこれまでやってきた中でできること、そしてこれからやりたいことと転職する先の会社が求めているスキル要件で、これからやっていこうとしている会社としてのまあビジョンというか方向性とマッチしてるかどうかの方がお互いいいんじゃないかなと、そこがすっごい引っかかっちゃってしまいましてですね、私の中では。なのでそのスキルがあるから、その資格があるから転職できるできないっていうのは、まあそんな正しいものでもないかな、間違いなんじゃないかなって思っています。もちろんね、あることに越したことはないと思います。あるかないかね、でいいか悪いかって言ったらそれはあった方がいいですよね。ね、資格ね、とはいえ私も本当普通自動車免許と、あとちょっと私も昔教員を目指してた、あの端くれでもありますので教員免許っていうのも持ってるんですけど、もうそれは多分もう有効期限とかなんか執行されてるような気がしますが、まあ私もそんななんか目立ったスキルとか資格とかそういうのは全く持っていないんですよ。とはいえこれまで転職を何回かしてきた中で、やっぱり私が持っているスキル、それは職務経歴ですね、こういう経歴があって、でこういうところにスキルを持っていて、で資格は特にないけど別にこういうところが強みだよっていうのは職務経歴の中に記せるわけですよ。でその上で転職する先の会社が目指している方向性だとか、そういったところとマッチしていろいろこうご縁があって、まあ、転職するという形になると思うんですけどね。なんかそういうお互いのマッチングの方が、お互いにとって幸せなことなんじゃないかなと思ったので、このスキルがあるから、この資格がないから転職できないって思っているんだったら、その考えは改めた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。でそんなこと考えてるぐらいだったら、じゃあ取れよというね、厳しい言葉ですけどもね、すげえ厳しい言葉ですけども、そんな資格がないから転職できないとか、スキルがないから転職ができないって言うんだったら、じゃあもう今すぐ取りなさいってね、取った上でやればいいじゃん、もうそれだけですね、それでおしまいなんですよね。だからじゃあもうそれで終わってしまう話になっちゃうんですけども、まあここで伝えたかったのは、大事なのはよりこうお互いのマッチングの部分だろうというところと、まあスキル資格っていうところに固執する必要はないんじゃないかな、それはだって嘘だからという、まあ、理由ですね。もちろん最後ね、書類選考の時に同じ感じのスキルで あ、同じ感じの職務経歴で内容も似通っていて、まあ、年齢もじゃあ例えば似ている年齢ですよと、うん、じゃあどっちにしようかなって言った時に、じゃあこの資格を持ってる人にしましょうみたいな、なんか最後の天秤にはあると思いますけど、そんな最後の振りの部分に残った選考にでいいっていうのも思ったりしますね。もうなんかちょっと厳しい話になっちゃうかもしれないですけども、こんなこう資格があるからないから最後比較、その大学受験とかじゃないんでね、最後一枠に乗ってればいいみたいな状態じゃないと思うんですよね。なんか、うん、なのでスキルがあるとか資格があるからどうこうという話ではないと思います。それよりも自分自身がどういう経歴をやってきて、どこに強みがあるのかというのを端的に分かりやすくきちんと転職先の会社に伝えられる、そういったコミュニケーションの部分のスキルの方がよっぽど重要なんじゃないかなっていうふうに思っています。でその A さんもですね、前職で一緒に働いていましたけども、いろいろスキル面というか仕事の仕方とかに関してはもう私は何にも落ち度ないと思っていて、その資格がないからといって彼に落ち度があるかというと全然そんなことはなくて、ものすごい優秀だと思いますし、仕事もクオリティ高いものをですね、きちんと提出してくるというか対応してくれているなという印象を外から見て思っていたので、まあ、私は彼の評価者ではないのでちょっと正確なところは分からないですけども、A さんは別にそんなこう落ち度はないかなというふうに思ってるんですよ。ただやはりこれまでのその資格がないからという一点で弱気になってしまってる、ね、やっぱその世界アナリストの世界の中ではやっぱそういうその資格っていうのは絶対必要なんだろうなとは思うんですよ。でそれは別に今取るか、その転職した先でも全然取れると思うんですよ。でむしろそれ取った後に何をするかの方が大事だと思うので、これはしたいがために今じゃあこういう勉強してますとかでもいいと思うんですね。全然だからこう要はコミュニケーションというか言い方の問題、伝え方の問題なので、そこの部分をもう少し磨いていく方がね、今与えられた材料の中にプラスアルファを考えるより、今与えられた材料をどういうふうに、俺って何なんだろう、私ってどういう経歴があってどういうところに強みがあるんだろう、で今後こういうことがしていきたいから御社なんですっていう、そういったところを前面に出す方に注力していった方がね、お互いの人生にとってもいいんじゃないかな、そんなことをですね思った飲み会だったというわけでございます。ちょっとねコーヒーなんかも飲みながら優雅に生きながら、優雅と言いつつちょっと熱い話というか厳しい話も要所要所にね、組み込みながらというところではございましたが、皆さんどうでしょうかね。もちろんね弁護士とか薬剤師とかね、なんとか師って呼ばれる人たちは当然ながらその職務をするためにね資格が必要ですから、それは大前提必要だと思いますよ。じゃなくて一般的にねそういう資格がいらない、普通にそういう資格なくても働けるという環境である以上ですね、その資格がないから転職できないというのは真っ赤な嘘だなというふうに私は思っているので、それよりもこれまでやってきた経験をベースにどういうところに強みがあって何ができるのかというのを整理する、まあ、そういった自分自身を振り返るという自己理解をするというところにもフォーカスを置くべきですし、それをどういうふうに相手に伝えたらいいのかというコミュニケーションの部分ですね、まあ、そこの部分の方がよっぽど大切なんじゃないかな、ね、本当に自信を持ってほしいんですよね。全然なんかこう なんだ、普通っていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけども、一般的にきちんと勤められてる方って、なんかもう、だってみんな同じ人間ですからね、そんな大差ないと思うんですよ。ただそれをどう伝えるかとか、どう職務経歴に落としていくかといった、そっちの方がよっぽど重要だな、そっちの方に差が出てきてしまうんだろうなっていうふうに思うので、なんかそこは改めてほしいなっていうふうに思いますし、あと忘れちゃいけないのは、転職する側も会社を審査すべきだなっていうふうに思うので、なんか、あ、ぜひこの会社に入りたいですっていう態度よりも、極端な話ね、あんだ、俺を採用しないのかこの会社みたいな、この俺のスキルを採用しないと大したもんな、よっぽどだな本当に、とかって思うぐらいですね、大きいタイプで自信を持ってほしいんです。だってそのスキルとか資格で固められたね、職務経歴なんかよりも、これまでの実績がどうあるかっていう方の方がよっぽど立派なので、そこにフォーカスを当てるべきだというふうに改めて思った次第でございます。まあ、かくいう私もですね、あんまり、もちろんね、あるんですよ、結構資格とかスキルとかってたくさん世の中にはあるんですけども、それじゃあ取れよっていう話なんですけど、まあなんかそれを取ることが目的ではないので、取った先に何をするかの方が私は重要かなっていうふうに思っているので、たまたままだね、その資格を取った先にやりたい仕事っていうのが、やりたいことっていうのがあんまり明確ではない、そこにそこまで目的がないというところもあるので、なかなか一生懸命ね、じゃあ資格を取ろうかっていう態度にはならないんですけども、真っ白な、自動車免許と、教員免許しかない、資格欄ではありますけども、そんな中で、普通にどう見せるかとか、これまでやってきたスキルの中で私はこうしていきたいっていうのをきちんと伝える、そして転職者側から会社を審査していくっていう場面ね、そのところをフル活用しながら転職していったタイプではありますので、ぜひ悩んでるならまずは行動した方がいいかな、まずは別にその資格とかスキル勉強してからとかじゃなくていいから、まずはやってみた方がいい、ね、行動してみてフィードバックを受けながら次前進んでいった方がいい、もう絶対そっちの方がいいと思いますので、まあ、これはね、悩んでる方がもしいらっしゃるのであれば、悩まずまずはやってみましょうという、そんなお話でございます。いやー、ちょっとね、いろいろ久しぶりにビジネス系のお話をさせていただいた部分はあると思いますが、どうですかね、皆さんの周り、あとは転職されてる方とか、逆にね、私はいっぱい資格とかをたくさん取った上で、だからすごい転職取りやすくなったとかね、まあ、事実あると思いますけどね、事実あると思いますけど、どこまで行ってもね、やっぱ人間対人間ですしね、コミュニケーションの部分が一番なんじゃないかな、あ、こいつ一緒に仕事してて楽しそうだなとかね、あ、こいつ一緒にいろいろなんか大きなプロジェクトやっていきたいなって思わせる方が大事なんじゃないかなって、思いますし、あと新卒の時って、あんまり会社のことって右も左もよくわかんないじゃないですか。やっぱりね、有名な CM とか打ってる大企業とかはなんとなく、この企業ねってパッと思いつくと思うんですけどね、すごい、ああ、有名な車のメーカーだとかね、ああ、有名な家電のメーカーだとかね、そういうのはあると思いつく部分はあると思うんですけども、一旦社会人でいろいろ働いていくと、まあ、とにかくいろんな会社があると、こんなところの業務にもこの会社あるんだとかね、思うじゃないですか、働いてる中で。世間を見る目が変わるわけですよ。新卒の時、大学生から新社会人になった後、 新卒の時にこういろいろ会社を見ました、企業研究とかしました。でもその流度ってやっぱりどこかね、 CM とかよく知ってる会社、私はよく触れるブランド、そのブランドのイメージしかないわけですよ。化粧品にするにしたってね、有名な化粧品があるけど、でもこのパッケージのデザインを考えるところとか、このパッケージのフィルムの部分を印刷してるところとの会社とか、でその印刷してるところのインクを下ろしてる会社とか、じゃあ出来上がった品物を発送する段ボールに入れる、その段ボールを売る会社とか、その段ボールを売って運送する会社とかね、それをどういうふうにお客さんに届けるか、広告戦略を考える会社とか、じゃあ広告になってはそのじゃあプロモーションを打つための動画を制作する会社とか、でも本当にとにかくいろんな一個のプロダクト、一個の商品になっても、いやこんなにいるのか関わってる会社がっていう目が、多分新卒で入った後ある程度働いてくると目が肥えてくる、見る世界が変わってくると思うんです。そんな世界、そういう世界を知った上でさらに転職してみると、その転職のタイミングってもう無条件でまたいろんな会社を見ることができるんですよ、ね、ああいう会社もいい、こういう会社も、ここってこの会社か、こういう業務のところのこの部分をやってる会社なんだって改めて思うわけじゃないですか。そういった目が肥えた状態で転職するしてみるっていうのもですね、面白いことなんじゃないかって思うんですね。で、だからやっぱりこう会社を審査していく側の立場であるっていうところも、マインドセットとして持っておいた方がいいと思います。受け身ではなくてね、私はこういうものがあるんじゃなくて、こっちからどんどんどんどん会社を見ていく、ここってどうなってるんですかとか、なんかいろいろ質問していくっていう立場も、転職の機会であれば無条件に与えられる権利でございますので、ぜひフル活用するべきだなと思っています。まあ、あと大前提、新卒とか、最初に入った会社でずっと長く勤めるっていうところは僕いいと思っていますので、必ずしも転職をすることが全てではないと大前提思っています。というのが私は究極ですね、究極自分が良ければいいというか、自分が幸せであればいいんですよね、どんな選択も自分がしたことではあるので、それに責任を持って、幸せであるということを実感しながら生きていければ、究極何でもいいと思っているので、なので、長く勤められることが悪ではないと思ってます。それはその本人が選んだ道ではあるので、その本人がいいと思ってるのであれば、外野がとやかく言うことではないかなというふうに思うんですね。だからぜひ私はこの会社のこのビジョンがすごく好きなんだとか、このプロダクトが大好きでもう一生添い遂げるんだって、むしろそんなのは羨ましくてしょうがないです、私からすると。いやもういいことだと思います。なんでそれはそれで自信を持ってください。転職しなきゃいけない、周りすごい転職してるんだけど私も転職しなきゃいけないのかなっていう不安は、またそれはそれでまた別だ。周りがしてるからじゃなくて、自分がどうしたいかですので、自分が本当に転職したい、こういう業界にいたい、こういう会社で働きたい、こういうキャリアステップを踏みたいんだっていうのであれば、それは転職っていうのは一つの手段だと思いますし、別に転職しなくても、なんか会社の中でね、こういう部署に移動したりだとか、違う部署に移動したりとか、もしそういう、ね、制度があるのであれば、ぜひフル活用していくべきだと思うんですよ。それはなんかこう別の意味で悩まなくていい部分だと思うので、転職は全てではないというところ。ただ転職を考えているのであれば、別に資格とかスキルは必要じゃないと個人的には思います。あった方がいいとは事実ですけども、なくて全然困るものではないと思います。それよりもこれまでの職務経歴のをきちんと振り返りながら、自己理解を深めながら、どういうふうな経歴があって、どういう実績が俺ってあったのかなって、私ってあったのかなって、きちんと振り返る、自分を振り返っていく、その上でどこが、私ってこういうところが強みだったんだ、私こういうところが好きなんだ、 それにマッチするような会社に出会うっていうことの方が大事ですので、そこはですね、履き違いないようにしてほしいです。はい、資格があるから、スキルがあるから転職できるっていうわけではありませんので、心に銘じておく。だってもうこのスキルあったから絶対通ると思ったっていうのはもう、ま、なわけないんですから。なわけないんですから。そんな世の中ね、甘くないんですからね。なので、その辺は履き違えず、自分で選択したことに幸せを感じているのであれば、その道を進んでほしいなと、改めて思うわけでございます。はい、まあ、そんな感じでですね、その飲み会、3人の A さん B さんと私の飲み会というか、あったんですけども、まあ、その中ではですね、そんな話をしながら、あ、そっかみたいな。で、 A さんもですね、もう早速行動に移して、じゃあもう早速行くよ、もう職務経歴もそれなりに揃ったしね、やっていくわ、もうその資格っていうのはもう同時並行でやりながら、もう取れたらいいやぐらいでね、考えて今もう行動に移してるというところです。どうやら年明けぐらいに、年明けぐらいにまた報告をもらえるというふうに聞いておりますので、それを楽しみにしていきたいなと思っていますし、私自身もですね、自分の人生を生きるので精一杯だったりもする部分もありますので、いろいろ私自身もね、精一杯だったりもしますから、他人がいいっていうのであればそれはいい、あまり干渉しないスタンスでいますので、はい、まあ、そんな感じで、次回のね、年明けぐらいの報告をまた楽しみにしていきたいなと思っております。はい、というところで、本日のですね、転職に資格スキルは不要であるというお話、そんなテーマでさせていただきました。どなたかのね、これから転職を考えている方のちょっとでも後押し、ほんの少し、こんな誰だか分かんない人の本気言葉ですけども、ほんの少しだけ、何かこう、プラスになって持ち帰ってもらえたら嬉しいでございます。まあ、こんな感じで私はですね、日常を持ったボイスログ、日常を持ったものをですね、ラジオ形式でボイスログとしてお伝えしておりますので、改めてですが、興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、まあ、いよいよ冬も本番という形で寒くなってきてました。冬用の布団とかもね、出してるところも多いんじゃないでしょうか。あとは年末に向けて、改めてになりますけども、ブラックフライデーが開催する形になってると思いますので、皆さん財布の紐ゆるゆるしながらあ、今年の頑張った私にご褒美と思いながら、 何を買おうかなっていうのはね、いる各個人あると思いますので、それはいいんじゃないでしょうかね。私も欲しいものがありますので、それは買おうかなと思ってますしね。はい、こんな感じでちょっとまた、ビジネス系のお話を今回させていただきましたが、プライベート周りもいろいろ進んでる部分、マンション購入から住宅リノベーションのところも、今ちょうどリノベーションの工事がいろいろ進んでるところもありますので、なんかその辺の話もですね、触れさせていただきたいなというふうに思っております。くれぐれも皆さんですね、体調管理には気をつけてください。十分な睡眠と健康的な食事と適度な運動、これが一番だと私本当に思っておりますので、くれぐれも無理せず、体調にはお気をつけて、毎日元気に前向きに過ごしていきたいなというふうに思っております。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。